と語る母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
みんな、皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ、今回もたくさんメッセージ頂戴してます。まずはこちら、おはがきでいただいたのは岸和田市から、のりこおばあちゃん、まだ80歳と書かれてますね。ありがとうございます。毎週楽しみに聞いています。朝からは和食が体にいいんですね。昔は必ずお味噌汁、漬物は出てましたね。漬物も味噌も家で作っていました。季節により甘酒もありましたよと。ね、昔は皆さんこうやって作られてたんですもんね。続いてこちらもおはがきでいただきました、市井明子さんは大阪市平野区から送ってくださいました。ありがとうございます。最近手足の爪が全部縦筋が入り、ツヤがなくなり、今まで気づかない毎日でした。友達は体のどこか悪いのと違うと話しますが、元気ですが、カルシウム不足でしょうかというご質問ですね。そしてこちらも質問です。自転車で郷さんは松原市からお送りいただきました。55歳の女性の方ですね。私は閉経してから急に数値がいろいろと高くなってきました。幸いなことにまだ高圧剤などの薬を飲むほどではありません。お医者さんに尋ねると、そんな方は多いと言われました。なぜなんでしょうかというご質問です。他にも枚方市からラジオネーム花子さん、そして大東市から動画平千恵子さん、兵庫県加古郡からは斉藤のり子さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
爪のトラブルね、結構抱えてる方多いんですけど、
はい、
爪とか髪の毛ってね、ケラチンっていうタンパクでできてるんですけども、鉄分が不足すると形成不良を起こしたりするんですね。
鉄分もいるんですか。
そうですね、だからまあね、鉄分の多い食品食べるとか、
はい、
まあ、簡単なのは栄養機能食品、鉄の、海藻物語、まあ、召し上がったらいいかなと思いますね。
手軽でいいですよ。
それからね、やっぱ閉経後ね、体調が悪くなったりとかね、多いんですけど、これも一つはね、やっぱホルモンのバランス。
そうですね。で
ホルモンもね、いろんなミネラルが必要なんで、
はい、
まあ、そういう症状にも当然ね、海藻物語いいと思うんですけどね。であとね、やっぱりね、年とともに老化現象、
はい、
全身の毛細血管どんどん減っていくわけですよね。でこれもやっぱりね、ミネラルしっかり補うっていうことが大事でしょうね。まあ、これからね、2ヶ月ほど、ね、食欲不振、夏バテ、それから感染性胃腸炎とかね、まあ、いろいろ症状増える時期ですよね。
はい、
で予防にはね、やっぱり日本古来の乳酸菌発酵食品とかね、梅干しとかね、梅肉エキスとかね、まあ、おすすめですね。
はい、
でね、梅酢ポリフェノールがね、新型コロナやインフルエンザの、ね、ウイルスに効果があるってことが確認されてるんですよ。
梅酢ポリフェノール、
はい、だから梅から、まあ、抽出したポリフェノールが微量でね、インフルエンザウイルスにね、ついね、増殖抑制作用とかね、消毒作用があるって、ね、それで安全性も高いっていうことなんですよ。で梅はアルカリ性食品ですよね。で砂糖とか肉類はね、酸性食品なんですけど、これ取りすぎると血液は酸性に傾いて、
はい、
血液が汚れて流れにくくなるんですね。
まあ、
梅はね、カリウムとかカルシウムとかマグネシウムとかね、あとね、鉄分なんかもね含んでて、アルカリ性のミネラルを含む食品で、
はい、
酸性食品中心の、まあ、加工食品なんかの食生活の人なんかはね、まあ、おすすめで、まあね、酸性になるのを、まあ、改善するってことと、血液を弱アルカリ性に保つ、まあ 手助けもしてくれるんですね。でアルカリ性食品、酸性食品っていうけどね、この根拠っていうのは、まあ、要するにね、焼いて灰にして、
はい、
それを水に溶かしてね、酸性になるかアルカリ性になるかってことなんですよね。
難しいですね。
だから梅酸っぱいのにね、アルカリ性食品って、
ね、確かにそうですよね、酸っぱかったら酸性かなと思うけど、逆なんですね。
であとね梅にはね野菜や果物の中でもねトップクラスのクエン酸が含まれていて、うん、これね疲労防止疲労回復に効果があるんですよ、
はい、
で腸から吸収された食べ物はね分解されて炭酸ガスと水になってねその間にエネルギーが生み出されるんですけど、
はい、
このサイクルが円滑に回転しないと慢性疲労になっちゃうんですね。このサイクルを円滑にするのがクエン酸なんです。だから日本人がね慢性的に不足している、まあ、栄養素、まあ、要するにミネラルね鉄分カリウムとかカルシウムとかね、
うん、
この吸収も助ける働きがあるんですよ、
はい
ね、だから、まあ、あの酸っぱいものしっかり食べるのはね、まあ、本当に昔からね言われることなんだけど、
うん
ね、あのいつもくよくよしてね失敗する人、
うん
ね、もうしっかりね酸っぱいもの食べて で酸っぱいは成功のもとって言いますからね
酸っぱいもの食べてください、
はいうんでね、昔からね弁当に梅干し入れるとねあの腐敗しにくいってことはよく知られてるわけですよね。
必ず1個入れるように私もしてます、うんう
ん、でこれと同じように梅肉液とかね梅干しのクエン酸はね胃腸の中の、まあ、病原菌を殺菌繁殖を抑える効果があるんですよ。
へ
でね日本最古の医学書ってのがあるんですけど、
はい
まあ、胃の心の肩って書いて医心法あるいは医心法とも言うんですけどこれ平安中期のね、まあ、お医者さんで丹波の 安頼さんこれがね、うん984年永寛2年ですねに、まあ、書いたものでね、まあ、医学全般にわたって書かれた本なんですよ。
1000年以上前の本ですね
で医心法 の食用編っていうのがあるんですけどすで、
うん、
にね梅はね梅干しとして登場していて、
うん、
熱と苦しさ心臓を助け四肢身体の痛みや手足の麻痺なども治し皮膚の荒れとか萎縮を治すのに用いられたって。
ほう
でその他ね下痢を止めたり口の渇きを止めるって記述されていてね、
うん、
で、まあ、人々の間でね梅干しがねあの薬用としてまあ用いられてるっていうことが分かるんですね。
薬だったんですね昔は。そうそう
で江戸時代に書かれたね、造兵物語かな、
はい、
これはね戦に明け暮れする武士は食料袋にね梅干し丸梅干し丸って書くんですけどね、
はい
うん、あの常にね携帯していたっていうふうに書かれてるんですよ。
あ梅干し持って歩いてたってことです、うん、武士は。
で、うんでねうん、梅干しのね果肉とね米の粉、
うん、
あとね氷砂糖の粉末を練ったものでねで激しい戦闘とか、
うん、
長いくね、まあ、行軍での息切れを整えたりあと生水を飲んだ時の殺菌用にも大いに役立ったんですよ。
はあ
まあ、その他ねあの喉乾いた時口に含んだ唾液出るから
あ酸っぱいからわーっと唾液出ますもんね、うん、
で喉の渇きを潤したってことも書かれてますね。で一部の人しかね もともとね梅干しって食べられてなかったんですけど、
うん、
で江戸時代になって庶民のねあの家庭にも登場するようになったんですよ。
そこに来てやっと庶民にも、
はい、で江戸ではね大晦日とか節分の夜梅干しに熱いお茶を注いだ福茶を飲んで正月にはね黒豆と梅干しの、まあ おせつ、まあ、食い済みっていうんですけどねこれをね、うん、忠義者として食べたんですね。
へ
特にあの紀州の梅干しはね田辺印って言われてね評判だったんですよ。
今も評判ですもんね。
で要するにみなべ周辺の梅がね樽詰めされて江戸に向けてね、うん、田辺港から盛んに出荷されたんですよ。で明治11年和歌山でねコレラが発生したんですね、
はい、
で翌年にかけてね1768人の死者が出たんです。この時ね梅干しの殺菌力が見直されて需要が急増したんですよ。
そうなんですか。
それとかね日露戦争の頃ね軍医の
日清戦争でしたね。
あごめんなさいそう日清戦争ね軍医の、月田滝地先生って方ね、
うん、
外地でね伝染病にかかった兵士に梅肉エキスを与えて完治させてね梅の効用を実践したんですよ。
ほう
で梅肉エキスもねまあいろいろ売られてるんだけどでねまあ、いろんなものを食品、まあ、あれですね、加工食品売られてるんですけどね大事なのは、ね、原材料何使ってるか、
うん、
あと加工するのにどういう処理をしてるか、
うん、
それと添加物が入ってないかどうか、まあ、そういったのがいろんな食品ね見極めるべきなんですけど、
はい、
で梅肉エキスもね原材料でね梅肉エキス 青梅って書かれてるんですけどね、うん、原料3種類あるんですよ。
あ、そう書かれてても3種類他にもあるんですか。
要するに梅干しを作った時に取れる、うん、まあ、梅酢ですね、うん、この塩分をね脱塩して塩分を取って煮詰めたもの、
うんうん、
それからジュース用に絞った原料を煮詰めたものなんかもあります。当然梅、まあ、あの梅酢とかねジュース用の原料は安いんですよね、
はい、
で昔からの製法ってね青梅を圧搾して絞るでしょ、
はい、
で平釜でね50倍まで煮詰めて作るんですよ。
むちゃくちゃ時間かかりますよ50倍煮詰めるって。
で今月のプレゼントの梅肉エキスはね、うん、昔からの平釜で煮詰める製法なんですよ、
はい、
で一瓶 40g 入りなんだけど、うん、40g 作るのに青梅2キロ使ってるんです。
うわー、2キロ分の梅が 40g にキュッと濃縮されて、
はい、で熱いお茶に溶かしたりとかね、うん、あとねドレッシングに混ぜても美味しいし、
あ、いいですね。
ご飯とかおにぎりにつけても、まあ、酸っぱいですけど美味しいしね、
うん、
でまあ、私ねあのご存じの通り、まあ、テニスに行く前に、まあ、夏場必ずねティースプーン半分ぐらい舐めていくんですよ、
はい、
で、まあ、最初ねやっぱり酸っぱいなと思いながら、まあ、だんだんね慣れてくるんですけども、
うん、
で口の中もねさっぱりするしね。で土日ね炎天下で今でもね多い時4時間テニスするんですよ。
なかなかそんな動けないですけど ね
前6時間やってたけどもう年なんでね。
いやいやいや
でねもうこれ食べといたらね疲労感全然違うんですね。
はあ、これもうスポーツする前の方がおすすめですか。
であとね、うん、あのお茶とかね水に溶かして持っていく日もあるんですよ、
うんうん、
だから例えば乳酸菌生産物質ビオネをちょっと入れて、
うん、
あとね梅肉エキス入れて、
はい、
オリゴ糖もちょっと入れて持っていくって、
うん、スペシャルドリンクですね。
合間で飲んで、
はあ、
うん、でやっぱりね疲れ知らずってね昔からね、まあ、梅肉言われるんで、
ええ、
だから夏バテ、まあね、疲労感がある人なんかはね、
うん、
まあ一回試してみる価値あるかなと思いますよね、
まあ、そうやって激しく動かれる前もいいですけど後もそうやって補給してあげるっていうのが大事なんですね。
であのこのね使われてる梅はねあの低農薬で、でここのメーカーさんの梅林で作ってる梅なんで安心です。
ではここで番組から6月のプレゼントのお知らせです。和歌山県みなべ町の梅林で育った青梅を絞り昔ながらの平釜で50倍に煮詰めたクエン酸豊富なビオネ梅肉エキスを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp、 もう一回言いますよ、 drk@obc1314.co.jp、またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん6月プレゼント係まで。ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まる。かっちゃんみんなを応援します。